神を信じるという人が神を信じているわけではありません。神に生かされている人が神を信じているのです。神を信じるという人が神を信じているわけではありません。神に生かされている人が神を信じている。この微妙な使い分け、私は心が困りました。藤木正道先生の言葉があるんですが、先生はさらにこう続けられる。そして神に生かされている人は神について語らないで、神に生かされている自分を語るでしょう。信仰の問題は神の問題でも人間の問題でもなく、自分自身の問題です。信仰を脅かすものは従って無神論でも科学でもなく、多忙な生活でも物質的欲望でもなく、道徳的混乱でもないのです。それは自分を批判吟味することに時間と労力等を費やすことを無駄と考えて、簡単に自分を通過してしまうことです。自分を通過っていう、そういうタイトルのこの短い文ですね。信仰っていうふうに言うときに一番大事なことは、私はやっぱりこれじゃないかなと思います。自分を通過させない。ところが自分をその見ているときにですね、本当にで神様が前にいらっしゃるっていうことを忘れて、頭の中でこういろいろ考えてしまうことが結構あるんじゃないかと思うんですが、今日の手術の時代が良い羊飼い、そして有名な私は良い羊飼いであるというテキストであります。このヨハネによる福音書というのはたびたび申し上げていますけれども、紀元80年にユダヤ教の信仰復興運動が行われます。その前に70年にパレスチナは完全にローマの属領になります。70年以前には自治を許されるんですね。そしてエルサレムが完全に破壊される。同時にユダヤ教の人たちから見ると、イエスをキリストと信じる人たちがだんだん広がる。そしてユダヤ教の人たちが迫害したのですが、それでクリスチャンがだんだん北上するわけですね。で、そういう中でユダヤ教の陣営でも信仰復興運動が起こりまして、ヤムニア会議という会議が起こる。そしてキリスト教を正式に異端と決定して、この会議の決定によってユダヤ教徒は毎日12の祈りを祈ろうという、そういう決まりになったんですね。その中にイエスを信じる者に対する呪いっていうのが入る。で、ですからこうみんなの集まりをしているときにそれをいつもやることになってますから、もしもキリストを信じている人がいると、そこのところは自然に口ごもるか言わなくなったりするから、すぐあんたはってこう言われるわけですね。そしてだんだんキリストを信じるっていう人たちの中に動揺が起こってきた。そしてユダヤ教の人たちの言うようなことなのかなって迷うことに対して、 ヨハネによる福音書が書かれたというふうに言われますね。ですからこのイエス・キリストとは何者であるかということについてヨハネによる福音書は明快な答えを出す。そのスタイルの特徴として、私は何々である、エゴをヘイニーというんですが、ギリシャ語ですね。このスタイルがとても多いです。有名な今日もそうですね、私は良い羊飼いである、あるいは私は道であり真理であり命である、あ私は羊の門である、あるいは先週は私は命のパンであるっていうな。だから私は何なんだっていう、そういう表現を通して、このヨハネによる福音書の著者は自分の直面している教会の人々をに対してイエス・キリストは切り示して力づけようとしたというふうに思うんですね。じゃあイエスが私たちにとって良い羊飼いであるっていうことである、そのことが現実化するためにはどうしたらいいのか、どういうことなのかって考えてみますと、私たちが羊であるっていうことを認めること、素直ですね。そして一生懸命良い羊になろうとする必要はない。私たちは羊なのだということを認めて、しかも私たちには羊飼いがいて、いつも見守っていてくださるということを忘れない。でそこで一生懸命ですね、この羊飼いの前にいい羊になろう、いい羊になろうとすると帰ってくたびれるんです。そして羊の特徴はもう皆さんお分かりのようにですね、本当に迷いやすいのです。つまり目の前の草を食べることに夢中になる。それからもう一つは、この何て言いますか、集団心理、だんだんこう行き出すと、みんなもみんながそっち行き出したら自分もそっちついていく。でいつの間にか草のないところにしたらまた困ってっていう。そしてつまり羊の特徴というのは目先しか見えない。そして結果的に迷う。だからただみんなが走り出したらまた一緒にジャーッと走るっていうね、そういう部分があって、これがやっぱり人間にとても似てるわけです。神様からご覧になったら本当に羊だなってお思いになるわけですね。だからそこで私たちが羊なのだということをまず素直に受け止める。そして私にはその迷いやすい羊を見守る羊飼いがいてください、そのことを固く信じているということが信仰ではないかと思いますが、藤木先生はそこで迷い方の問題っていうことでこういうふうにおっしゃるんですね。救いだけを語る宗教は人間を侮辱しています。裁きだけを語る宗教は人間を過信しています。裁きとともに救いを語る宗教は人間を甘やかしています。信仰において神が与えようとしているのは救いでも裁きでもないのです。これすごいこと言われるね。私たちが愛に救いとか、あるいは神様を裁かれるのではないかって、こうそういうふうに思うのですが、何か今の言葉では私たちがこうではないかと思ったのが全部否定されている感じですね。じゃあ何かっていうと、それは明晰です。明晰っていうのは頭脳明晰のあの明晰です。難しいですね、今すぐパッパッと書けない。いや失礼なことを申しました、私が書けないんですが、まあ今原稿見てるから分かるんですね。日、毎日の日変ですね、日に おるという字ですね。お、明晰は、の明は、明らかですね。頭脳明晰の。つまり、信仰によって神が与えようとしているのは救いでも裁きでもないのです。それは明晰です。それはまたわかるんだ。安住しようとしている足元を崩し、迷うべき本来の私の姿を自覚せしめてくれる明朝な明らかで済んでいる明朝なる人間への洞察です。ほら、もう格調高いですから、ちょっと難しくなりますね。信仰の賜物はこっちの方が分かるんですよね。信仰の賜物は迷いがなくなることではなくて正しい迷い方なのです。面白いですね。正しい迷い方、それが私たちはもう羊飼い付きの羊なのだということを素直に受け止めるということ、それが私が最初から申し上げたいと思って、いい羊になろうとしなくていい。しかもそういう羊であってもそれぞれに個性があるんですよね。おちょこちょいなのとか、どっかつい、リーダーになってしまう羊とかですね、ただついていくしかない羊とか、いろんな個性があるんですが、しかし迷うっていうのはみんな同じなんです。それを羊に迷うなって要求するのは無理。羊はそうは作られていないからですね。だから羊飼いがいる、あるいは牧羊犬というのがいたりするわけですね。だからここで言う藤木先生のですね、正しい迷い方というのは何だろう。迷いについてこそ語るのが信仰です。迷いについて何も語らぬような宗教は宗教であっても信仰ではありません。ここらの、そうですね、宗教ではあっても信仰ではない。私たちがなんて言いますか、教会来ることによって問題が解決するに違いないとか、あるいは何かがあると人に教会来なさいよっていうふうに勧めたりする、そういう安易さに対しても藤木先生は警告してますね。そう安易なものか、教会行きゃ解決するかって、あるいは今度は信仰を持ったら解決するかって、そうすると非常に解決できないでいる人は信仰がダメっていうことなんです。これがいわゆるご利益宗教です。普通の宗教です。信仰を持ったら解決するよっていう考え方ですね。そうじゃない、解決できるということもあるかもしれないけれども、解決できないというそのことだってあり得るんで、それがその人自身のせいでも何でもない、そういうことだってあり得るとすると、何でも解決できれば信仰によってるっていうふうに言えることじゃない。で、信仰っていうとそういう何か自動販売機のように考えちゃいけない。逆に言うならば、信仰ってのは正しく迷うことができるし、そして藤木先生流の言葉を今度私が使えば、正しく行き詰まることができるっていう、行き詰まることが不信仰っていうことじゃない。行き詰まるならば行き詰まって結構、でも望みはあるというのが信仰。パウロはそういう、表現をしてますね。皆さん有名なところで、第2コリントの12章の、私は 弱さを、あ、第二じゃないですね、第一。第2コリントの12章の9節の後半です。キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。ちょっとこういう訳が率直に言うと心境であるんで、ちょっとつまんない。なんか ある人はカトリックと一緒に、翻訳したからだとかっていう人がいて、今度また新しく新井先生なんか中心になって、新しい翻訳の聖書が出るようですけれども、これちょっとね立派すぎるんですね。そういう点は前の口語訳の方がこのニュアンスを表している感じがします。つまり同じここのところで口語訳はですね、パウロは行き詰まりに甘んじようって言ってる。こっちの方がかキリストのために満足していますって言うとすごいでしょ。行き詰まったことを満足してる、すごいなんて、そんな正直に言って満足できるようなことではないです。行き詰まったらイライラするしね、不安だし、それで大丈夫です、満足ですっていうのはちょっと立派すぎ。しかしパウロは前の公約のニュアンスで行き詰まりに甘んじていよう、それはどうしてかというと、なぜなら私は弱い時にこそ強いからだ。つまり神様が本当に私を支配するためにわざと私を弱めてくださる。それはキリストが強まる時だから、だから弱ることを喜んで受け入れようっていうことですね。だからそれが嫌なことだ、嫌なことだって考えないということをパウロが表した。これが逆説的でした。だから迷うのが健全っていう題をつけたんですけれども、ちょっと私は少し極端だったかなって、いつも武田さんが素晴らしい字で書いてくださってそっちに張り出してらっしゃるんですね。で私はそのことを意識して、そのせっかく書いてくださった言葉に誰か止めを止めてくれないかなということも意識して毎週題を考えているわけなんですけれども、迷うのが健全って言うんじゃなくて、今日礼拝始まる前にもっぺん自分の題を見直してですね、健全な迷いでした方がよかったなと思ったんですね。そう変更してくださって迷うのが健全っていうと、今度迷わない人が不健全っていう、そういう部分はあるんです。あんまり ああ言えば上流なんていうことが流行ってきたそうですからね。最近は違うようです。有名な上流さん少し迷い始めたんじゃないかっていう節が感じられる。それまでは全くこの人迷いを知らない人、もう全部ついつま合ってて、ああ言えばこういうっていう形で全部切り返してたけども、だんだんちょっと鈍くなってきましたね。矛先が出ます。そうするとちょっとシンパシーに近い同情心が起こるんですね。なんかでなんか友達になろうかっていう感じで、ああ言えば上位っていう感じでやってるとね、もうチャンネル切りたくなります。もういいやあんたの話はっていうふうにな、そういう経験をするんですが、そういう意味ではね、迷いがないっていうのは全く困るっていうことです。だからこれは むしろ私たちが信仰を持ったから、それで何十年続けたからもう何も迷いがありませんなんていうのは危険だと思ってください。つまり感性がどっか鈍っているってことです。私は信仰は感性である、見えないものを感じ取る感性だ。だからその感性が生きているならば日々に迷うな、あれね、そしてあるいは今度自分の言った言葉に対してもあれって迷う、人の言葉を受け取ったそれもあれって迷う。さっき昨日はこう受け取ったけど違ったかな、こういうニュアンスがあったかなっていうふうにも思って思い出した。そしてそれをまた結論つけようとしないことです。まあいいや、しょうがないと、どっちか分かんない、神様しか分かんないということでね、そこをまたあなたが判決者になっちゃいけないんです。そこはお前の悪いところだとかね、なぜあの時にちゃんと聞かなかったかとかね、なぜあの時にちゃんと言わなかったんだろう、ダメなやつだなって、それが自分を対して裁きにします。だからパウロは自分をもう裁かないっていうふうに言ったのは、ね、そのことそのことがその時その時にどうであったかっていうのは神様しかわからない。場合によっては傷つけるような一言を言ったことが逆に時の中で生かされてくるっていうこともあるし、そうするとそういう言葉は言うべきではなかったなんていうことにはならないし、あるいは聞き違えたということが逆にまた、ね、新しい発見につながるということにもなるかもしれない。だからそこで自分に対して判定しないことです。なんてダメなんだ、冗談で言えないですよ、自分ね、ユーモアを持って自分を責める嫌だなと思ったらね、ほらまた始まった悪い癖だよとかね、そういうのなら傷つかないんですが、深刻にね、だからお前はダメだ、何年教会行ってるんだとかね、そういう感じで責め出すと、これはとても暗い信者になります。そうじゃなくてもうそういう行き損、行き違いっていうのは性格の問題なんですから、でそのことでどうしてももう納得いかんときには神様に文句言ってください。どうしてこんな性格にしたんですかって、私はもうばっかりしてますおかげでいうね、で思い切り神様にその食らいついて言えばだんだんね、きっと神様はお前その性格でそのばっかりしてるかとかな聞こえてくるはずです。そうするといや得してることもありますねとかねっていうふうになることで、そうですか、じゃあまあまあ死ぬまで付き合いますっていうふうになるでしょう。だからそこで自分が判定者になろうとしないことです。なぜならば真の判定者はもっと高いから、私たちに羊飼いになってくださってる、心の動き弱さを全部分かってて、そうだろうなお前これじゃ悩むよなっていう、いつもそばにいてくださる。だからそのことで迷わなくていいとは言ってますが、迷ってもそのことをいい悪いで受け止めないこと。早稲田教会に神林淳一郎をしますが、まあ、私が新学生時代行ってた伊丹教会というところで中学生がですね、今やもう、トップクラスの方です。なろうとしてなれないというなかなか人間で、素晴らしい成長をしましたですね、この自分がうわよしきっとこうなるんだってこう思う、それがなんかねいいんで野心でいいように思うけれども、神林先生の言い方はなろうとしてなれない時こそ神の働く場だぞっていう、 そういう表現ですね。つまり、なろうっていうのは自分の決意です。自分の野心です。で、自分で勝手に抱いたイメージです。よし、いい信者になるぞ、この都会でとかね。あるいは今度、どうしても牧師になりたいとか、あるいは私はこういう人になりたいとか、夢を持っていいけれども、どうしてもここへ行くんだって、そうしてやっぱり執念でなる人はあるんですね。でも、それで人生が全部決まるのかっていうと、そうではないというふうに思うんです。で、その典型として、内村勘蔵先生を紹介しました。内村先生のですね、目的の進歩っていう題、こういう言葉なんです。昔の明治時代の人ですが、言葉は古いですが、要は初めは地理学者にならんとした。札幌農学校に入りし時の要はそれであった。地理学者になった。要はその次に水産学者とならんとした。札幌農学校を出し時の世はそれであった。世はその次に慈善家とならんと欲した。米国に渡りし時の世はそれであった。世はその次に教育者とならんと欲した。米国より帰りし時の世はそれであった。世はその次に社会改良家とならんと欲した。情報者に入りし時の世はそれである。これは新聞社でしょうかね。世はその次に聖書学者とならんとした。ルツ子を葬りしまでの世はそれである。お嬢さんです。お嬢さんの下げがあるんですね。聖書学者になった。世は今は何者にもならんと欲しない。ただ神の使わしたまいし、その一人を神前と欲する。世が今日なさんと欲することは、イエスが人のなすべきこととして示したまいし技である。この何にもならんと欲しない、しかし生かされていく、ね、そしてその一見主体性なく時間に流されているみたいに見えてて、神がならせてくださっていることを発見する。いろいろとね、それが本当の豊かさじゃないかというふうに思います。だからあんまり自意識過剰になるのはよしましょう。これも人によって、それこそ性格ですから、自意識過剰のタイプとそうじゃない人とはあり得るわけですね。私なんかどっちかといったら自意識過剰の方ですから、ね、一括個大好きですし、膝も好きですし、反対にだから中途半端な膝の人が嫌いだったりね、するんですが、だけどそれはそれで、それがいい悪いじゃなくてね、それで得してることもあれば損してることもある。だから私はそのように作られてるんだから、それが神の国に何らかの形でお役に立つ必要だから、神様の命をくださった。だからもう心配しなくていい、もっと私はこうなろうっていうことも考える必要はないということじゃないでしょうか。だから神林先生はこういうふうに言うんですね。なろうとしてなれないとき、それは決して挫折や敗北ではなく、実はキリストにあって 新しい自分を得ることのできる時だと言えるのです。なろうとしてなれない時こそ新しい自己の発展の時、しかも羊飼いであるキリストがぴったりそばにいてくださるという嬉しい発見の時だというのですね。始めましょうか。天の父様、今日もありがとうございます。いつも羊飼いとしてのイエス様が見守っていてくださって、だから今日まで過ごすことができました。その中でどうも独りよがりになったり、あるいはすっかり羊飼いのイエス様がいることを忘れてしまっていることしばしばでしたが、またいつも見守ってくださる羊飼いになるイエス様をに安心してお任せして、また時々忘れたり暴走したりするかもしれませんけれども、どうぞそのイエス様の杖で羊飼いのそばに戻してください。そしてあらゆる経験が永遠の命につながっていることを知ることができるように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。